今日も元気に始まりました超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
シャープのマスク、
はい、
やっと当たりました。
あの例の大人気の
先週当選のね、メールが来ましてですね。皆さんそろそろシャープが売り出しますよって4月にね、僕
そうですね
言ってたんですよ。
うんうん、そうですね。いち早く、ね、
いち早く察知していたにもかかわらず、はい、先週当たりまして、50万入りで、
はい、
税総量込み3938円。微妙な値段になっておりましてですね。
はい、
だってね、ここ数ヶ月、ね、もうだいたいマスクとか、
うん、
うん、なんていうんですかね、消毒液とか。
そうですね、もうかなりね、
そうなんですよ。
お安く出回ってますもんね。
ね、ありがたい話で、
うん、はい、
で、僕はね、30枚700円の、
安い。
うん、でもね、うん、あのトップバリューって言ったイオンですよね。
はいはい、
ね、イオンのマスク使ってて、これすごく僕はすごく使い心地がいいんで。
そうですね、あれいいですよね。
あ、そうですか。うん、うん、でね、うん、3900、あれ4000円ということは、
うん、
これ700円で買っているマスク。
どうするどうする。
これはちょっといくらシャープでも微妙な値段やなと。
うん、
でね、これもちろんこれ4月だと僕飛び上がって喜んでましたね。
そうですね、そうですよね。
うん、
いやね、そう、当たった
嬉しさと、あと高いとも思ってなかったでしょうしね。
うん、あの頃はね、もう不足してましたからね。
そう、買える、しかも日本製で買える、
うん、
もう飛び上がってたんでしょうけど、
はい、
たった半年で、
ね、この変わりを、
この価値観の変わりをたら、すごいですよね。
すごいですね。
うん、でもね、この貴重なメイドインジャパンですし、まだね、
はいはい、
うん、どうしようかなって考えてたら、
うん、
それを見透かしたように明日で当選券がなくなりますと。
あ、
シャープさんからメール届きまして。
うん、うん、まあ、期日が迫るとね。
そう、だってたった3日ですよ。うん、でね、どっかしようかな、どうしようかどうしようかって考えて、
うん、
で、浮かんできたのが、
うん、
あ、誰かに送ればいいんだと。
あ、なるほど。
僕もだいぶ買い置きしてたんで、
はいはい。
でね、浮かんできたのが弟だったんですね。
弟さん。
そう、弟東京で、まあ、介護施設に勤務しておりまして、
はい、ね、そうなんですよ、必要ですよね。
そう、それでまあ会社の方からマスクの支給がないって言ってたんで、
あ、本当に、
そう、
大変、それ
は、そうだったら、まあこういう時ね、こういうシャープのマスクを送ると喜ばれるかなと。
いや、兄弟愛、
いや、
嬉しいですね。
いえいえ、でね、うん、ギリ当日申し込みができまして、
うんうん、あ、どうですか、よかったですね。
はい、でさっきね、ちょうどメールでね、届いたありがとうっていうのを感じで、まあ、シャープってマークが入ってるから、
はいはい、
どうなんだって言われると、多分俺、僕目つぶってトップバリューとマスク、
うん、
何でしょうね、どっちが当てろって言われたら多分僕分からないとは思います。
うん、
うん、でもやっぱりちょっと安心感ありますよね。
ありますよ
ね、無菌室でちゃんと作ったマスクっていうのが、うんうん、うん、じゃね、また申し込むかなと思っております。
そうですか、本当に。
そうそうそう、今度僕もちょっとやっぱり一箱置いておきたいななんてね。
なるほどね、まあ、使ってみないとね、わかんないですね。
そうですね、うん、で3年以上持つらしいので。
あ、そんなに。
はい、うん、普通のマスクはね、あのこの白いマスクですよ、
はい、
なんていうんですかね、僕あれ漢字読めないのかね、なんていうの、ふ、おる、布って書いてなんていうの、
何でしたっけ、不戦士なんだっけ。
全然違うね、死ってどういうことよ。恥ずかしいわ、もう。
やめてカットしてください今の。
クオリの思いは、うん、うん、でね、なの話も今年も大変な年になってまいりましたね。だけどしかし、
本当に
1月おめでとうって言った時はこんなことになると思ってなかったんで。
そうなんですよね、まさかね、まるまる1年ね、コロナで
そうね、
過ぎてしまうとは。
ワクチンとか言ってくれておりますけど、うん、まあなんとあと1年ぐらいでしょうね。
そうですか。
いやいや、うまくいって落ち着くのがそんなもんじゃないですか。
早くてっていうことですね。
そういうことですね、うん、だからね、でもこの現象世界の救いというのは、うん、
はい、
まあ変わっていくってことでしょうね。
ああ、そうですね、うん、移り変わっていきますよね。
そう、とどまることを知らない、
うんうん
うん、ですから、ジガちゃんはいつもこう思い悩んで、
うん
うん、これがずっと続いていくんじゃないかみたいな。
そうそうそう、そうなんですよ、
ね、
ずっとねこの状況がね
そう、うん、変わらずに、だからね、そこはね、やっぱりこの長ラジ聞かれてる方は、
うん、
そうじゃないと、うんうん、良くなるか悪くなるかを置いといて、このままということはありえない、
うんうん、ないです ね、
ね、はい、半年でマスクの価値も変わってきましたし、
うん
うん、コロナコロナって言ったの懐かしい時代がやってくるはずなんでね。
そうですね、うん、いずれね、
そう
きます
、うん、ここでね、しっかりとこういう時こそ僕朝一の瞑想大事だと思うんですよ。
いや本当に大事です
ね、だから世話しなく始まった一日ってやっぱり世話しなく終わっていくものであって、
うん
ね、どんなに忙しくても皆さんしっかりご飯食べるじゃないですか。
そうですね、ご飯食べる時間はね
あるでしょ、う
ね、
うんうん、だからね、本来時間がないから瞑想できないとか、これちょっと言い訳としては難しいんですよね。
うんうん、
うん、忙しい時だからこそ20分。
そうですね、本当に20分なんて ね、
う
ん、
ね、そう、
うん、これですよね、う
ん、心もねちゃんとケアしてあげればね、
うんうん、
それだけちゃんと落ち着いてくるんで。
そうなんですよね、
うん、
あのほら、今朝もどなたかがね、うん、講座の方に書き込みしてましたけどね、やっぱりねこんなほんのねたかが20分でもね、
うんうん、
本当にもう至福のひとときだとね。
あ、そう書いていただいてましたね、
はい、
そうでね、もう至福から始まっていくなんてやっぱり一日、うん、やっぱり違うんですよ。
いや最高ですよ、
うん、いろんなことはもちろん起こるんだけどね、
うん、
うん、そうだからね、やっぱりしっかりとね、本当の自分の位置、
うん、
どこにあるのか一番楽なのか、
はい、
はい、そこをね、一日の初めにぜひ感じてみていただければなと思います。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、オープニングの私たちの、ものを知らない爆発してしまいましたけど、これそう、
無知さがね、
マスクこれね、
はい、
不織布だって。
不織布、
こんな早口言葉ある、不織布マスクって、
うん、
ドラえもんみたいになっちゃったけど、
この漢字は見たことあったけど不織布って、まあ、漢字は見たことあったけど読み方っていうのはね、
これ
知らなかった、
ね、調べずに読めた人ってすごいね。
いやすごいすごい、
いわゆる折ってない布って書いてるわけですよね。
うん、
うん、繊維を折らずに絡み合わせたシート状のもの、
すごいですねなんか、
もう忘れたい過去ができちゃったわ。
本当ですね、お恥ずかしい、
うん、でもねここはあえてカットしないでお送りしようと、
はい、
いうことです。はい、じゃあ本編に入って、
ね、こんなんでもね、うん、生きていけますから、
うん、別に読めてないけど変えるからね
、 はい。
うん、はい、ということで、
はいはい、
さて今回はですね、私のトリックを見破ろうの後編ということで。
あ、そうですね、お待ちかねの後編ですね。
はい、お送りします。誰もがハマっている底なし沼とは一体何なのか。
うん、うん。
これね、
うん、
今日はいいですよ。
今日は？
マスクの話はちょっとあれだったけど、
うん、
今日の本編は、
はい、
うん、覚えておいてください。
あ、はーい。
底なし沼の正体は、
うん、
私が気づいているという錯覚なんですね。
また深いですね。
そう、これ簡単で深い。
うん、うん、うん。
ここに私が存在していて、
うん、
その私が何かに気づいている、
うん、
これね、誰もがそう思ってるんですよ。
いや、もう当たり前にね、そう思ってますよ。ずっとそう思ってましたもん。
そうでしょ、
うん、
私と私に気づかれている対象、
うん、
このトリックアートは実によくできている。
うーん、よくできてますね。これはなかなかね、見抜けないですよ。
見抜けないですよ。
うん、
うん、だってね、存在するという実感もあるし、
うん、うん、
何十年ってそれを現実だって思い込んできたわけだし。
そうですよ、
ね、人間業界全体はそうじゃないですか。
そうそうそう、全体がそうですもん、
うん、
まさかまさか。
そうだからね、ちょっとや外でこんなもん見抜けないわけですよ。
うん、
うん、例えばこう1000時間ね、
うん、
じーっと絵を見続けて、
うん、
1001時間目にして、
うん、
やっとなんか違う世界が浮かび上がってくる。
わあ、すごい、
ね、そんな感じだと思ってください、もう、
うんうん、
それぐらい見抜けないわけですよね。
ですよね、
うん、でもね、まあこれ前回も言いましたけど、つい忘れがちになっちゃうので、
うんうん、
まあこの世界の大原則を復習しておきたいと思います。
はい、
はい、宇宙はたった一つの現象であり、何かが存在してるわけではない。気づきの中に思考感情感覚が現れ消えていく、これだけなんですね。
うーん、ほんとシンプルですね。
うん、ですから、
うん、
気づきの中に全てが現れているので、
うんうん
うん、私自分僕というような個人というものは存在してないんですよ。
はい、
いいですか。
なかなかね、ここ分かりづらいですけどね。
うん、そう、
この通りですね。
で、まずこっからいきましょう。
うん、
うん、もちろんね、誰も存在していないなんてね、
うん、
実装体験しない限りは誰もこう理解できないことでして、
うん、
うん、それでもね、この原則をしっかり覚えて、概念でいいのでね、
うん、うん、
うん、1日1回でもどっかのシーンで思い出す、
はい、
うん、それだけでね、実装の方からじわっと近づいてくるんですね。
うん、そうですね、
うん、
そうそうそう、
私が近づいていくんじゃなくて
、
うん、要は教えてくれるわけ、あっちから。
そうですね、もうね、向こうの方からね、あのやってきて教えてくれますよね。その時、あ、そうかってね、
そうなん、
感じでね、
うん、はい、ドヒャーっていうね、問答無用という、うん、
そうですね、
世界が現れる。
そうそう、
でね、
はい、
じゃあどこでどんなシーンで思い出すんだっていうことなんですけども、うん、例えばほら、旦那や上司の一言にラッとしたとか、
うん、うん、ありますね。
あるはずなんですね。
うん、
うん、そんな時に頭の中で、
うん、
イラつく私は存在しない、
うん、
イライラが気づきに現れている、
うん、
とつぶやいてイライラをただ見る、
うん、
でしばらくするとこう風船がしぼんでいくようにイライラが消えてしまうわけですよ。
ね、不思議とね、本当にそうなんですよね。もう体験してる方もね、あのかなりいらっしゃいますけどね。
そうでね、うん、その時にあることに気づく、
うん、
それはね、ずっとイラついてる自分がいると思っていた。
うん、うん、うん、そうですね、私がイライラしてるって思っちゃいますもんね。
そう、
うん、
と気づきにイライラが現れているって、こういわゆるひっくり返すわけですよね。
うん、
視点を、
はい、
これだけでガラッと変わる。
そうですね、これ衝撃的ですよね。
衝撃、
うん、
うーん、だからイラつく私というのは、実はその正体というのは、
うん、
気づきに現れているただの思考だったと、
はい。見事に。
そう、
は
い。だからね、私が思考に気づいている、こうみんな思ってますけど、うんうん、そうではなくて、気づきに私が現れている。
そうですね。
いいですか。で、私がいないなんか言ってんじゃないですよ。
うんうん、
気づきに私が現れては消えていってるんだと、
うんうんうん、
それは思考なんだということですよね。
そうですね、
うん、
でね、思考だった。
そうなんですよ。だから何もかもが気づきに現れている、気づいている誰かというのは存在してないんですね。
うん、
いいですか。
ここね、ここですね、はい、
うん、気づい、誰が気づいてるんだってやっちゃダメですよ。
うんうん
うん、誰かがいないんでね。
いない。
そう。でね、先日ね、個人セッションでちょっと面白い話になりまして。
はい。
足立さん、もし五感がないと、うん、何もかも消えてしまうんじゃないんですかと。
うん。
おっしゃったんでね。
うん。
いえいえ、そうじゃないですよ、と。無に気づいている意識がある。って言ったら、
あ、そうですね。思考ではね、なっちゃいますね。
でもね、
それ
はね、でもなんかピンと切ったはいないんだけど、なんかびっくりしてましたけどね。
うん、ああ、大事ですね、このびっくりがね。
うん、そう、うん。五感がないから無だって、何もないって思っちゃうんだけども、
うんうん、うん。
それに気づいてる意識っていうのは必ずあるんですね。うん、
あります。
うん、だからね、無が宇宙の起源だなんてね、
うん、
科学者や哲学者が言いますけども、
うん、
この無というのは気づきのことなんですよ。
そうですね。
うん、もちろん僕宇宙の起源見たわけじゃないよ。
大変ですよ、見てたら。
うん、でもね、うん、はっきり言えるのは、
うん、
気づきに宇宙が現れているのであって、
うんうん、
たとえ宇宙が消滅したとしても、
うん、
そこには気づきがある。
うん、
これはね、なんでこんなはっきり言えるかというと、はいはいはい、毎日体験してる、
うんうん、
同じことを。
そうですね、はい、
うん、だから宇宙だって言ってるのは人間であって、
そうなんですよ、
うん、現れ消えていくというこの仕組みは全く一緒なんですよ。
一緒ですね。
そう、だから別に僕宇宙人と喋ったわけでもないし、
うん、
なんか特殊能力あるわけじゃないですよ。
うん、
うん、だってそれが分かっちゃうんだ。
そうなんですよ。
誰もが分かる。
そう、なんかね、涙出ちゃいますね。
う
ん、
そう。しかもそれ見ている。
うん、うん、
見ているけど分からない。
うん、
これなぜかなんですよ。
うん、
これが面白い。
なぜ？
なぜなら。
うん。
私が沼という底なし沼にはまってるからなんですよ。
うんうんうん、
私が生きている、
はいはい、
私が見ている、私が気づいている、うん、ほら全部私がでしょ。
全部ね、私ですね、う
ん、これをね、私が沼って僕は呼んでるんですけども、
はいはい、
うん、この覚えやすいでしょ。
うん、
うん、私という主語を使っている限り、
うん、
何がどうなろうとも結局二元世界の沼の中。
そうですね。
そう、
はい、
だからね、
確かにその通りです。
私が救いを求めてもがけばもがくほどズブズブ沈んでいくわけですよね。
うん、
これなんとも恐ろしい仕掛けになってるわけですよ。
うんうん
うん、だって本当の底なし沼もそうですよ
ね。
うん、バタバタってしてればするほど、
うん、
沈んでいって死んじゃうわけですよね。
そうですよね。
そう、これがなんとも恐ろしい仕掛けになっておりまして、
うん、
ではどうすればこの私が沼から脱出できるのか。
はい、
これもね、方法は一つしかない。
うん、
それが気づきであることなんですね。
はい、
私が気づくことではなくて、
うん、
ただ気づいてることなんですよ。
はいはい、
うん、だって気づきって苦しんだことなんて一度もない。
うん、ないですね。
そう、怒ったこともないし、うん、悔やんだこともない、うん、
ないない、
ただ気づいてるだけなんですね。
うん、そうですね、
うん、そう、だからね、まあ自己調にもいろんなメソッドがある。
うん、
ね、共鳴瞑想 PINN、
はい、
自分を見るレッスン、いろいろあるんですけども、
あります。
全てこれ、うん、目的は一つなんですね。
一つですね。
うん、この私が沼から抜け出して 気づきの自分が誰なのか、はっきり思い出す。
うん、もうその一点ですね。
この一点なんですよ。
うん。
だから、いろいろやらなきゃいけないな、じゃなくて、
うんうん、
どれかやってりゃいいんですね、本当に。
そうですね。で、全部やろうとするとね、もう本当ね、大変ですよね。
僕もできません、はっきり言って。
うん、はい。
だから朝の瞑想から始まり、
うん、うん。
時間があれば PINA のなんかやっていけばね。
そうですね。う
ん、そう。だんだん沼地が固まっていきます。
うん。
で、普通の平地になっていくってことですよね。
うん、うん。
うん。だからね、まあ、少しでも多くの方がこの二元世界のトリックを見破っていただいて、そうすればね、シンプルで穏やかな人生がやってきます。
本当。ね、これは何とも言えないですね。
うん、
本当にありがたい、
うん。そう。ただありがたいっていう世界がやってくるので。
はい。
今ね、今どういう風景を見てるか皆さんわからないですけども、
うん。うん。
必ずここの沼から脱出できるんで。
はい。
ちょっとずつ、諦めず。
うん。
やっていただければなと思います。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いします。
はい、私はさっちゃんさんの日記より抜粋いたします。
はい、
先日朝の瞑想会に参加した時のこと。夫よ、この時間だけはどうか静かにしていてねとの願いも虚しく、夫が起き出しました。ガタガタ、ゴトゴト、水の音、トイレの音などやけに生活音が際立って聞こえ、何これ、さすがにうるさすぎでしょうと。あ、でもこれも何もないところに立ち現れているただの現象に過ぎないんだと思えたら、すっと静かになれましたというような内容だったんですけどね。はい、
よくわかるわ。
わかる。なんかね、皆さん共感する方すごくね多いと思うんですけどね。
そうね。
ね、もうどうしてもね、うるさい、もう静かにしてって思っちゃいますよね。イライラしちゃう。
わかる。
そうそう。
うん、でもよかったね、それがちゃんと気づきをこうやってくれたんだから。うん、
そうなんですよね、
うん、
そうイライラしてる時ほどね気づきやすいんですよね。
そうなんやね、
うん、本当ね、全ては単なる現象に過ぎないんですけど、
うん、
私にとって不都合なことっていうのはね、もうすごく気になっちゃうんですよね。
そう、都合都合
都合、自分の都合で、ね、
都合がいいか悪いか、
そうそう、それだけなんですね。普段ならこれね、うん、いつもの朝の風景で、うん、特にこういう生活音って気になってないはずなんですよ。
まあ、普通に何もしてなきゃね。
そうそうそう、でもね、うん、瞑想会だからもう静かにしててほしいってこう願うあまり、
そうそうそう、
内側がね、いつも通りの普通の風景なんだけど、うん、そのただの現象を分別して、
かわいそうだよ、
言ってるだけなんですよね。
お父ちゃん仕事行く準備してるだけなのに、
そうそうそう、
この恨まれちゃって
ね、トイレ行くのも普通なんだけど、
そうそう
そう、そうなんですよね。でもね、自分の都合でこうね、もうあだこうだ文句言ってるだけなんだっていうこと、
は
い、でそれに気づくと、この騒動しい思考から解放されて、うん、もうそのままでね、うん、あの状況がどうあれ静かになってくる。だからいつもね言ってるように、うるさいのはもうね、夫だとか誰だとかではなくね、この思考なんですよね。
そうやね、先ほど言った私が沼ですよね、
うん、そうそう、私が沼ですね。
はい、そこから、抜け出して静かになれましたと。
はい、
はい、ありがとうございます。僕の方は TAK さんの日記です。抜粋して紹介します。はい、仕事の怒りを思い出してしまい、まあなんとかそれを収めてから百会共鳴瞑想へ。瞑想中にまた怒りがこみ上げてきましたが、思考と同じように扱ってみたら、怒りと心地よさが同居して なんとも不思議な状態。外から怒りを見ているようでした。なんか楽しくて、このまま怒りが消えなくてもいいなぁと感じていたら、怒りは消えていってしまいました。ちょうどね、さっちゃんさんと同じような、
そうですね、はい、
シチュエーションなんだけども、うん、
面白いですね、
うん、これね、怒りがあるのに楽しいなんてこれ相当気持ちよかったんでしょうね。
ね、本当、
うん、ね。でね、この思考と同じように扱ってみたらというところは、これはね、思考に気づき、そのまま放っておいたということですね。
そうですね、
怒りを、
うん、同化してたのが離れちゃったんですね。
そうそう、そうなんですよ、もしね、私が怒っているなんて、にそんなことになってたら、
うんうん、
もうこれとても瞑想なんかやってられないわけですよね。
やってられない、
うん、ただの怒りだと、
はい、
うん、そこに気づいた、で、気づき放っておいた、
うん、
うん、あのね、気づきって無敵なんですよ。
無敵ですね、
うん、
すごいパワーですね。
だって気づきの中に宇宙がすっぽり入ってるんですよ、
ね、それぐらいね。
そう、
もう
敵がない、
うん、うん、
だからただ気づきの自分であるだけでよかったと。
そうですね、
はい、という、まあ、お二人とも素晴らしい気づきであって、
そうですね、
ね、でもね、この私が沼って広大な沼地なので、
うん、
油断するとまたずるっとはまっていく、
ずるずるとね、はい、
そう。でもね、お二人ともこの脱出方法に今回気づいて実際体感されたわけですから、
うん、はい、
あとはさらにこう何度も体験していって、うん、もっともっとクリアにしていく。
そうですね、
うん、もうね、もう来てんですよ。
うん、来てる来てる、もうここまで来たらね、
そう、あとはね、はい、そこをクリアにする、
はい、
うん、そうすることによって、この私が沼っていうのはただの思考になる日もそんなに遠くはないはずです。今週のしがんでまっか。感覚自体には意味がないです。
はい、またシンプルです ね、
これ分かっているようではよく分かっていないのがこの感覚というやつでございまして、う
ん
う
ん、はい、
人間って感覚主義というか、
うん、
なんか自分が感じた感覚がこれ全部真実だと思ってる人多いですよね。
あ、うん、だってすごくねリアリティが ありますからね。
うん、で特に盲信されているのが、
うん、
直感です。
ああ、あるある、
あ、ビビッときた、
うん、そうそうそう、
これはきっと〇〇だ、
うん、うん、
これね独自の解釈くっつけてるだけども、
うん、
感覚プラス解釈なんだけど、
うん、
あんまり気づかれてないんですよ。
うん、そうですね、そうそうそう、
うん、あ、この人きっと前世は兄弟だったんだわとかそもそも確かめようがないことであっても、
うん、
このワクワクする気持ちとか、
うん、
興奮の後押しもあって、
うん、
そんな気になっちゃうんですね。
何なんでしょうね、直感は正しいというね、この思い込みはね、
うん、なんだろうね、うん、直感に解釈がついてるのに気づかない、
うん、
でもね、それでもいいと思うんですよだって人間ね、ドラマ楽しむのは人間の特権であって、
そうですね、本人がね楽しければね、 それでよし、
ね、こんなんね逆に、うん、もういちいち言ってるやん、なんかつまんねえやつだと思われちゃうんでね。
そうですね、水さすのもね、
そうそうそう
ですしね、
うん、ですからね、今回覚えておいていただきたいのは、
うん、
先ほど言いました感覚自体には意味がないということ、
はい、
うん、ですから人間が感覚と呼んでいる 99% は後付け思考なんですね、
うんうん、そうですね、
うん、これはうまいとかね、美しいなとか、
うんうんうん、
騒がしい騒がしい音だなとか、
うんうん、
あのね、感覚が何かを主張することなんて絶対にないんですよ。
うん。
うん。騒音なんて実際はない。
ないですね。思考ですもんね。うん、それはね、うるさいっていうの。
そう。ここに気づけてるかどうかですよね。
そうですね。うん、はい。
それとあと、第六感っていうのもなかなか怪しいじゃないですか。
怪しいですよ。
ね、虫の知らせなんて言うけども、
うんうん、
ね、思っている以上に、
うん、
お知らせが届いたりしてるんですよ。
そうそうそう。だから何も起きない時はスルーされてて、起きた時だけこれを結びつけてね、あ、やっぱりみたいなね。そういうこと。
うん、だからね、的中した時に第六感になるんですね。
うんうん、そうなんですよね。うん、面白いですね。うん、
予想が外れたら第六感には昇格できない。
そうそう。
そう、何もなかったことになっちゃうという
ね。そうなんですよ、忘れちゃう。
うん、これもな、しかし大きなお世話で、大きなお世話でしょうね。
そうですね、人間の楽しみをね、奪っちゃうこと、
楽しみを奪うな。だからね、意味付けを楽しんでいる方に、
うん、
水を差すとろくなことにならないので、
ないですよ、はい、恨まれちゃいますよ。
そこはまあ超ラジリスナーだけの話ということで、はい、
ここだけの話ですね、
はい、お願いいたします。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。